第二コリント五章20節では、懇願しておられるようですというところまでご一緒に読みましょう。3、はい。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。今朝私たちはこの箇所を通してキリストの施設というテーマで共に学んでいきましょう。新型コロナの影響があって海外への渡航が制限されているという状況が続いています。江戸時代もちょうど今と同じように鎖国のために海外への渡航もまた帰国ということにおいても禁じられているという時代がありました。しかし1854年200年閉ざされたその鎖国という扉が開かれて、そして自由に行き来ができるようになりました。ちょうど開国してすぐに日本政府は海外から学ぶためにある人々を派遣したんですね。それが有名な岩倉具視使節団というものです。ちょっと写真を見ていただくとまだちょんまげの名残が残ってますね。この真ん中にいるのが岩倉具視という人ですけども、まあ、この人たちは、まあ、日本のいわゆる大臣の人たちも中心的なメンバーがアメリカからヨーロッパから学ぼうということで日本政府が派遣をしたわけですね。はじめ1ヶ月2ヶ月ぐらいで帰ってくる予定が2年帰ってこなかった。大臣が2年も帰ってこないというのはもう考えられないことであったわけですけれども、多くのことを学んで帰ってきたようです。この聖書は今日私たちに、私たちはキリストの施設ですというふうに教えているんですね。施設という言葉はあまり聞き慣れない言葉ですけど、言い換えると大使です。あなたはキリストに選ばれた、キリストに選ばれて使わされた天国からの大使です。このように教えられているわけですね。大使には、派遣した人から全権、すべての権利が委ねられているんですね。同じように神様は私たちにも全権を委ねておられます。神様はキリストの施設として私たちにどのような働きを委ねておられるのか。まず聖書は和解の務め、和解していく務めを委ねられたと教えています。5章の18節を読みいたします。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちにも与えてくださいました。神様はキリストの施設として和解の務めを私たちに委ねておられる。私たちは和解という働き、使命を神様から任されていますよ。このように教えられているんですね。どのような和解でしょうか。それは神様と人、神様の作られた神と人との和解、これが神様が私たちクリスチャンに委ねられた働きであると聖書は教えているんですね。で、この働きというのはどこから来ているのかというと、神から出ています。このように教えられています。 これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、和解の務めというのは神様から出た働きであって、神によって始められ、キリストによって成し遂げられた働きである。そしてキリストを通して神との和解を与えられた私たちの働きなんだ、このように教えられているわけですね。神様と人間というのはもともと非常に良い関係を持っていました。神様が人間を作られた時にそれは非常に良かったと神様ご自身が宣言をしてくださったわけです。しかし神様の作られた人間である私たちは罪のためにその関係を壊したんですね。罪というのはいつも関係を壊すんです。夫婦の関係、兄弟との関係、人と人との関係、国と国との関係、罪はいつも関係を台無しにしてしまうものだということが言えるんですね。しかし神様はその壊れた関係を回復されるという働きを始めてくださって、それをキリストを通して成し遂げてくださった、その大事な大事な働きを神様は私たちクリスチャンに委ねておられるんだ。壊れた関係というのはいつも罪を犯した人が罪を認めて、ごめんね、私のしたこと本当に良くなかったです、悪かったですと謝っていくときに、相手がそれを受け入れてくれたならば関係の回復を得ることができるわけです。和解をすることができるわけですね。神様はそのようにして和解を通して新しい関係を与えてくださる。私たちもそうでした。神様を信じる以前の私たちというのは神様との関係が壊れていましたから、神様と言ってもピンとこなかったんですね。関係がなかったからです。罪のために神様を親しく賛美したり礼拝したり御言葉を聞いたりということはなかったわけです。でもイエス・キリストの十字架を通して私たちは神との関係を回復できましたから、いつでも心から賛美をし礼拝し御言葉を聞いて御言葉に従うものに変えられたんですね。17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス様の十字架というのは関係を修復するために、神と私たちが和解するために与えられた働きであったわけです。ですから私たちはイエス様を信じた時にもう神と和解することができたんです。神様と新しい関係を築くことができたわけですね。それはなんと素晴らしい祝福でしょうか。それを私たちの努力でも私たちの真面目さからでもなく、神から始めてくださった、神から出た働きですよ。聖書はこのように教えています。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様の十字架を通して私たちは神と子供という関係が与えられたんですね。主人と しもべという関係が与えられたんですね。私たち一人一人は派遣者と施設という関係を神様から与えられているんですね。私が、加古川バプテスト教会の50周年の、お祝いのメッセージを、しているのを見た草津、滋賀県にある草津の教会の先生が魚住チャペルに献金を送ってくださったんですね。魚住チャペルの新しい、新会堂のためにぜひ示されましたから捧げさせてくださいと言って献金を送ってくださったんですね。その教会も今まさに街道建築をしようと始めたばかりの時、自分たちのためにその献金を使う必要があるのに、神様に導かれたからといって魚住チャペルに献金を送ってくださったんですね。その教会から素晴らしい報告を聞きました。なんと新しい土地が見つかってそこに教会を建てることになりました。今使っている、マンションで礼拝をしているんですけども、それを全部売ることができても全く足りないという状況の中で、突然ある香港人が献金をしますと言って献金してくださったんです。6000万だそうです。すごいですね。香港の方が、その人はクリスチャンでしょうね、6000万円街道のために使ってください。それは神様との関係が与えられた人が神様から示されて神様に導かれてなされた捧げ物であったということができると思うんですね。いつも神様はまず私たちとの関係を和解してくださって、今度は和解できた私たちを通してまだ神様と和解できていない人々の関係を和解させるために用いてくださる。私たちに委ねられた働き、それは和解の務め。神様がそのような素晴らしい務めを私たちに与えてくださっていることを感謝をいたします。さらに神はその和解を懇願しておられる、このように聖書を教えます。懇願をしておられる。20節、ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。あなた方に願います、神の和解を受け入れなさい。懇願というのは誠意を持ってひたすら強く願うこと、これが懇願なんですね。ただ願いますという願いではなくって、本当に心から神様は強く願っておられる。何を？和解を。神から離れて自分勝手に来ている人々との和解、罪を犯して神との関係を失っている人々との和解を、神の裁きを、罪のために裁きを受けなければならない人々との和解を、神様は懇願をしておられるんだ。私たちはその神の願い、神が懇願しておられる願いを和解の務めとして神様から委ねられているんだということ。だからパウロはここでこのように言うんですね。9節、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。私が念願していること、私が心から願っているのは、神様が すべての人と和解することを私も願っているんです。つまり神の願いを自分の願いとしたんだとパウロは言うんですね。神と心が一つになったことを彼は告白をしているんですね。ある時、ソドムとゴモラという町がありました。その町の人々は叫び声を上げていた。あまりにもひどい罪のために、人々は自分たちでどうすることもできない状況に陥りました。罪に罪を重ねて、本当に目を覆うほどの状況になっていました。神様は、そのソドムとゴモラという町を裁くために、御使いを使わされました。その町を滅ぼすためでした。そのことを知ったアブラハムは、神様に願い求めました。神様、滅ぼさないでください。この町に50人の正しい人がいるかもしれません。どうぞこの町を滅ぼさないでくださいと心からその願いを神様に向かって祈り、取りなしをしたんです。しかしそこに50人の正しい人はいなかったんですね。彼は続けて神様に祈り求めました。神様、45人そこに正しい人がいるやもしれません。ですから、滅ぼさないでくださいと祈りました。でも、45人いなかったんです。アブラハムと神様との交渉が続きました。彼は、40人いるかもしれません。30人いるかもしれません。いや、10人いるかもしれません。何度も何度も、神様これ以上言うのを許してくださいという、そんな本当に彼自身が追うべきことではないにもかかわらず、自分の老いのロトが住むその町を滅ぼさないでください、悲痛な祈りを彼は必死になって神様に願い求めました。しかし残念ながらその町には10人の正しい人もいなかったんですね。聖書はこのように教えています。創世記の18章の19節、私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。なぜ神様はアブラハムに付き合って滅ぼすと決めておられたのに、45人、40人、30人と引き下げていく、その彼の祈りの言葉に耳を傾け続けてくださったんでしょうか。それはアブラハムが選ばれた人であったからです。アブラハムが神様の熱い願い、実は神様こそが人々が滅びることを誰よりも望んでおられない、人々の救いを懇願しておられるということを知った今も変わりません。神様は一人も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めることを待ち望んでおられるのです。神様はその人々に和解の働きをするために私たちを選んでくださって、その務めを任せてくださった。これが神様からの私たちへのメッセージです。だから聖書は言うんです。神の和解を受け入れなさい。 神の和解を受け入れなさい。今日、過去の教会でバプテスマ式が行われるんですけれども、なんとすぐ近くにできたハリマチャペルのクリスチャンのバプテスマ式、第1号のクリスチャンのバプテスマ式が行われるそうです。85歳の女性がこのようなお湯も出ないプールに水を入れて、そこでバプテスマをされる。先日行きました時に、スタッフの人たちが総出でプールを作っている、その姿を見て、何か嬉しそうにプールを作っておられる姿を見ることができて、本当に神様が彼らを用いてくださっているんだなということを見させていただきました。どこの教会であったとしても、私たちは知っているんです。神様は懇願をしておられる。人の救いを誰よりも熱く強く願っておられる。その思いを私たちは託されているんです。だから私たちは選ばれた者として和解の務めを果たしていきます。私たちはキリストの施設です。キリストに選ばれた大使です。全権を委ねられた神様からの使わされた働き人です。さらにキリストの施設である私たちに、神様は和解の言葉を委ねておられる。言葉を委ねておられる。18節、19節、皆さんご一緒に読みたいと思います。3、はい。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。神様は和解の言葉を私たちに委ねキリストの施設として、大使として、その和解の務めを委ねられていると同時に、伝えるべき言葉も神様は同時に与えてくださっているんですね。だから私たちは神様が与えてくださった言葉をそのまま使うだけでいいんだ。このように教えられているわけです。和解の言葉、それはキリストが死なれたという言葉です。キリストが死なれた。聖書を読みいたします。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえってくださった方のために生きるためなのです。どのように書いてあるでしょうか。キリストは死なれた。誰のために？私たちのために。そうなんです。イエス・キリストの十字架は自分の罪ではなく、罪のない方が私たちのために死んでくださったものなんだ。そこに重要な意味があるんです。私たちはイエス様の十字架の意味を知ったんですね。本来はその十字架は私自身の犯した罪のために私がかけられなければならないものでした。でも私の代わりにキリストが死んでくださった。それは私たちの罪を代わりに背負うためなんだ。これこそ神との和解をもたらすためのなくてはならない言葉です。関係の回復の鍵なんですね。 イエス・キリストは死なれた。イエス・キリストは死なれた。そこには必ず私のために死なれた。この重要な意味が含まれているんです。ですから私たちはキリストの使徒として、このキリストが死なれたということを伝えるという働き、和解の言葉を委ねられているんです。ですからぜひ証をしたい、イエス様のことを伝えたいと願うお一人お一人は、キリストが死なれた、あなたのために死なれました、私のために死なれました、この言葉を大切に伝えるものになりましょう。罪のない方、その方が私たちの負うべき罪を代わりに負ってくださった。十字架の意味を知らないということは、ちょうど、もう借金が全部完済済みなのに払い続けるのとよく似ているんですね。もう知らないところで自分の背負ってきた借金、月々1万円ずつ、5万円ずつ、ずーっと、もう完済しても払う必要がないのに、それでもいやいや払い続けないといけないからと言って払っているのと同じなんですね。もう罪の負債はイエス様が十字架で全部ゼロにしてくださったんです。完済済みなんです。大事なことは、その十字架の意味を知って感謝する。そして知った私たちは、その言葉を大切に伝えていくことなんです。あるクリスチャンの証を聞くことができました。宮永という兄弟ですけれども、その、兄弟の証を聞いて本当に感動しました。彼は、優秀な人で、高校生の時に生徒会長になりました。そして彼は学校の近くにあったの図書館で私たちと出会いが与えられて、教会に初めて来ました。一冊の本、私はどかたなれどというある先生の本を、読んで一晩ですぐに読み終えて、そして彼はその本を教会に返してきました。返します、僕にはこんな弾き方はできませんと言って、その本を返しにやってきたんですね。でもそれからしばらく来ることはありませんでしたけれども、教会は彼のためにずっと祈り続けてきました。ある時二人の姉妹が訪問に来てくれて、教会にまた再び来ることができるようになりました。その訪問してくれたのが今彼の奥さんとなっています。彼は卒業後精神的な病に侵されて苦しみました。実はお父さんも、自ら命を絶つという本当につらい経験の中で、彼自身も同じように苦しみを経験していきました。そんな彼に何よりも大切なことを神様は教えてくださいました。それはあなたのためにキリストが死なれた。十字架はあなたのためだったんですよ。あなたは罪から解放されて、あなたの負うべき借金を全部イエス様が代わりに返してくださったんですよ、ということを知ったときに、 彼はイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。病を負って40年です。でも彼はそのことを何よりも感謝して喜んで今の時を過ごし、その恵みを証ししておられるんです。私たちも同じです。私たちはキリストが死なれた、こんな僕のために、こんな私のために、こんな罪深い私たちのためにキリストが死なれた、その意味を知ってるんです。アメン。感謝ですね。だからこそ私たちは上手に言葉を選んでイエス様のことを伝える必要はないんです。キリストがあなたのために死なれましたよ、これこそ、これに勝る言葉はないんです。これこそ和解の言葉。神様がそのような言葉を与えてくださっていることを感謝します。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様は私たちのことを友と呼んでくださる、私たちのために命を捨ててくださった、これより大きな愛はないんです。さらに和解の言葉、それは神の義となる。21節をご一緒に読みましょう。五章の21節。3。はい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この方にあって神の義となる。これもまた神様が私たちに与えられた和解の言葉なんですね。キリストが死なれたということと同時に、そのことを知った私たちは神の義となる。私たちは神の義となりました。神様はこんな素晴らしい祝福を私たちに用意してくださいました。神様は罪を知らない方、キリストを私たちの代わりに罪とされました。私たち一人一人のすべての罪を代わりに負うためです。私たちは神の義とされたことを何よりも喜び、感謝して、主に仕えていきましょう。イエス様の語られた放蕩息子という例え話には、よく、弟のことばかりが取り上げられます。でも今日は兄のことを取り上げてみたいと思います。ルカの15章の28節。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。皆さんご存知のように、ある父親に二人の息子がいました。弟息子の方はお父さんがまだ生きているにもかかわらず、お父さん、あなたの財産の分け前を私にくださいと言って、それをもらうとさっさと家を飛び出して湯水のようにその財産を使ってしまった。すべてのお金を失ってボロボロになって、もう汗臭く、本当に豚の匂いが体中に染みついてしまうような、そのような落ちぶれた状態になった時に初めて我に返った。私は父親に対して何と大きな罪を犯してしまったんだろう。父のしもべでもいい、言って父親に謝ろうっ という決心をして帰り始めたとき、向こうから自分のことを迎えてくださる父親の姿を彼は見ることができたんですね。臭い匂いで覆われているその弟、息子、父親は抱き寄せて口づけした。父はその息子が帰ってきたことを誰よりも喜んで宴会を開いた。しかし兄の方はそれを快く思わなかった。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。ここに父親と弟の関係が壊れている状態、そして父親と兄との関係も壊れている、兄と弟の関係も壊れているという構図を見ることができるわけです。弟が帰ってきたということは喜ばしいことです。でも兄はそれを素直に受け入れることができなかったんです。なぜ自分勝手に家を飛び出して父親からまだ生きているにもかかわらず財産を要求して、自分勝手に生きている弟のためにパーティーまでしてやるのか、彼は理解できなかったんです。納得することができなかったんです。でも父親はそんな彼のために和解の言葉を語ってくれました。15章の31節と32節、父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。ここに三つの言葉を私たちは見ることができるんです。一つは、お前は私と一緒にいつもいるという言葉。そして、私のものは全部お前のものだ。そして、死んでいた弟が生き返ったのだ。父親が拗ねて怒っている、腹を立てて受け入れようとしないその兄に語ったのは、和解の言葉でした。神様は私たちにこの本当に大切な仲違いして関係を失っている関係を回復させる和解の働きを与えてくださり、同時に和解の言葉を与えておられる。それはそれを行うときに神の正しさ、神の義とするものだと聖書は教えているんです。私たちはただ救われただけじゃなくって、神の義となる働きを神様から直接委ねられているんですね。そのことを覚えて私たちはその働きをさせていただきましょう。神様はキリストの施設として私を、あなたを選んでくださいました。それは和解の務めをあなたを通して、私を通して成し遂げるためです。和解の言葉をあなたの口を通して人々に伝えるためです。その働きを喜んでさせていただきましょう。松田姉妹のお父さんが救われた時、家内が私に言いました。あなたはいつもいいとこばっかり取るねというふうに言いました。それを聞いてほんまやなと思いました。そのお父さんのために私は何にもできてなかったんですね。しないといけないと思いながらできなかったんです。 でも命がけでお父さんの救いのために伝え続けた、和解の働きをし続けた姉妹を通してお父さんは救われました。そのお父さんとの学び会を始めることができました。本当にいいところを神様は委ねてくださいました。私たちは同じくそのような働きが委ねられていることを感謝しながら、その務めと言葉を伝えていくものに